Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめに豊美さん、ありがとうございます。本当にカラフルなおはがきをいただきました。前回もそうだったんですが、綺麗に綺麗にまたシールをたくさん貼ってくれて、一文字ほ一文字時間をかけて送ってくださってます。まず井村屋さんのクリームおはがきにハマっておりますとのことです。買ってくださったんですね、ありがとうございます。明慶さん、気づきを教えていただける素敵な番組に感動しています。すっかり春ですね、だけども寒暖差があります。明慶さん、スタッフの皆さん、そして井村屋さん、素敵なチョコレートを送っていただきましてありがとうございます。高級すぎて母とうっとり眺めておりました。そしてご仏前にお供えをさせていただき、亡き父も喜んでると思います。一生忘れません、フランス産のチョコを母と。明慶さんの放送を拝聴しながらありがたくいただきました。母が5年寿命が延びたと申しておりました。これからも頑張ってくださいとのことです。八尾市より豊美さん、本当にありがとうございます。そして当選のご連絡をわざわざこうしてはがきに託してくださったこと、本当に嬉しいです。スタッフの皆さん、井村屋さんと共有しますね、ありがとうございます。さあ続いての方です。小間取さん、いつもおはがきありがとうございます。別れと出会いが交差する今です。だけどその中、戦争にたくさんの人が、悲しいことに殺伐としたニュース、胸が痛みますとのことです。本当そうですよね。なぜ人間が人間を殺すのか、しかも文明の利器にあやかって狂気を使って殺すのか、恐ろしいことなんですよね。これが一人一人どうか切実に受け止めて届けられることを諦めないで生きていきたいですね。ありがとうございます。さあ続いての方です。福井市より富さん、ありがとうございます。明慶さん、初めてお便りします。83歳です。明慶さんの穏やかな言葉に心が癒されますとのことです。わざわざペンを取っていただきまして本当にありがとうございます。富さん、ありがとうございます。さあ続いての方です。ゆかりさん、ありがとうございます。明慶さん、たまたま手に取った思い出ご飯エッセイ集の中に、明慶さんの食前食後の言葉という文を拝見しました。いただきます。ごちそうさまでしたという言葉を再認識して大事に生きていこうと思いました。長浜よりケロヨンさん、ありがとうございます。そうですか、思い出ご飯エッセイ集、私もね寄稿してるんですけども、見つけてくださって本当にありがとうございます。さあ続いての方です。ラジオネームリンゴさん、ありがとうございます。明慶さん、いつも楽しみに聞いております。しかしこの頃腹が立ってたまらないんです。そんな時に南無阿弥陀仏と唱えております、いいんでしょうかとのことです。もちろんです。人間はね、どれだけお話を聞いて癒されたと思ってもね、きっかけ次第でいつでも腹が立つんです。そこにまた腹が立っちゃった、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と、その腹立ちを南無阿弥陀仏と唱えることで、阿弥陀さんが必ずそれを救い取ってくださいます。貴重なおはがきをありがとうございます。さあ続いての方です。西京区より小間取さん、ありがとうございます。寒暖がまだまだありますよね。花粉に悩まされておりますとのことです。そしてね、ずっと一言一言、文を寄せていただきました。ゆっくり拝聴させていただきますね。いつも風流なお手紙をありがとうございます。花粉は本当にしんどいですよね。 私も専門家の方に聞いたんですが、目に見えない花粉がね、服に溜まってるので、部屋に入るときは必ず払って入る方がいいそうですね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。めぐりあいさん、ありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、いつもありがとうございます。お体大切にね、とのことです。ありがとうございます。さあ、続いての方です。ともこさん、ありがとうございます。私は介護施設におります。全盲なので、助手がいないと、書けませんとのことです。その中、ラジオを聞いてくださいまして、そして助手の方がこうして書いてくださって嬉しいです。ありがとうございます。さあ、続いての方です。かよさん、優しいお声での法話をありがとうございますとのことです。こちらこそありがとうございます。さあ、続いての方です。カモミールさん、ありがとうございます。最近は家族葬が多いですね。なんだかとのことです。本当ですよね。まあ、コロナ禍から本当に変わりました。多くの人を集めることができない。それが、まあ、どうしてももう今ね、普通にもなってきたんですが、もちろん大勢の方に来てくださいということもできないかもしれないんですが、あるご門徒から聞いたんですけどね、本当に身内の家族葬にしたところ、後から毎日のように、なんで教えてくれなかったのって、それが1年間続いたそうです。今思えば最初から皆さん呼んどけばよかったっておっしゃってました。そのようにいろんな例があるということをね、お伝えしました。さあ、続いての方です。ひろりんさん、ありがとうございます。妙慶さん、いつもいつもラジオを聞いておりますとのことです。ありがとうございます。さあ、続いての方です。南のワッペンさん、ありがとうございます。何度かメールをいただきましてね、ありがとうございます。そして10周年おめでとうというね、メールもいただきました。南のワッペンさん、グループホームのお仕事お疲れ様です。3年目ということでね、本当に続けられていることが素晴らしいです。続いての方です。ピッコロさん、ありがとうございます。春の桜遅かったですね、とのことです。その分長く楽しめましたよね。いつもだったら3月下旬にパッと咲いて、入学式入社式の頃にはもう葉桜だったのが、今年はゆっくり楽しめてますものね。さあ、続いての方です。マリリンママさん、ありがとうございます。妙慶さん、常禅如水、水は競わない、どんな形にも合わすことができる。ああ、仏教用語だったんですね。勉強になりました。とのことです。ちなみに私は水と言っても俗っぽいです。お酒が浮かびました。とのことです。本当そうですよね。私もお酒をいただきますので、水と言っても日本酒がなんか浮かんでしまいました。ありがとうございます。さあ、続いての方です。メロンライムさん、ありがとうございます。妙慶さん、過去お水の法案をなさいましたね。勉強になりました。妙慶さん、富山で温泉使ったんですね。よかったですね。とのことです。そう言っていただいてありがとうございます。もう今はなかなかね、あと遠くには行けないので、いつも行ってる今出が上がったところの御三家湯さんがいいお水なんです。そこにゆっくりと使っております。さあ、続いての方です。幸恵さん、ありがとうございます。桜には休眠打破というのがあるんですよね。そうなんですよね。桜も本当にこう、秋から冬にかけて低温5度前後の一定期間があった時にしばらく休むそうですね。そこから徐々に温度が上がることによって目覚めるそうなんですよね。なんか人間とつながるような気がいたします。さあ、続いての方です。知恵さん、ありがとうございます。妙慶さん、お盆の話でごめんなさい。一緒に住んでる母とお墓参りに行くんですが、兄は行ける時に行ったらええやんと言うんですが、私は墓参り必ず月命日や盆に行くもんやと言っております。どうなんですか、とのことです。 そうですね、もちろんお盆だからこそお参りに行くというのがあるんですが、お兄さんのおっしゃるように、行けるうちに、行ける時にお参りしてもいいんですよ。なぜならそれがご縁なんです。あ、今行きたいとこう体が要求してるっていうことは、今お参りさせてもらいたいっていうことなので、本当だったら毎日がいいんですが、そういうわけもいきませんので、行ける時に、行きたい時にぜひお参り行ってくださいね。さあ、続いての方です。カレンさん、ありがとうございます。妙慶さんの日替わり法話を拝読させていただいております。いつも深いなと思います。妙慶さんが卒業なさった大谷専修学院、今年は、入学生募集なさらないんですね。いろいろあるんですね、とのことです。そうなんです、いろんな事情がありましてね、今年は募集できなかったんですが、必ず来年からもう一度新たに大谷専修学院の門が開くことを、私も職員の皆さんも、そして卒業生も、これから入学希望する方もみんなで願っていることなんですね。どうぞ見守っていただけたらと思います。ありがとうございます。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。